スイコ太郎と
たっちゃんの We have a dream。
この地球にあるものみんな誰かが見た夢でできている
作家の翡翠湖太郎です。
たっちゃんこと田島かすみです。
We have a dream は言葉の力であなたの夢を応援していく番組です。
人生を変える瞬間になればとっても嬉しいです。
嬉しいです。
今週もお送りします。
夢が形になったんだ。
翡翠さん、今日の名言は何ですか？
今日の名言はですね、あなたが言ってほしい
ついにネタつきたんです、ね、このやり取りで誰に。今日の名言はですね、リスナーの皆さんに、
あなたの名前が名言なんですよ。名言なんですよ、
うんうんうん、
名言っていうのは、はい、あなたの名を言うと書いて名言なんですね。で、あなたの名前こそこの世界で最も美しいハーモニーで、うん、名前の響きっていうのは自分の体の周波数をバランス取る響きがあるそうなんですよ、
うんうんうん、
でそれに関しては詳しくはですね、人生が100倍楽しくなる名前セラピーという本を僕は名前の言霊師の山下博史先生とですね、はい、共著で書いてまして、うん、でその第2弾がですね、名言なぞり書きっていうのが出て、うん、
はい、
その日本語の一音一音がですね、その一音一音にどんな意味があるのかっていうのを紐解く、うん、で僕の方から例えばあっていうのは、うん、これこれこういう意味 で、うん、で山下先生のあに対する解説があって、でそのあの世界観に対してそのあの世界観にふさわしい名言を僕の方からセレクトして、うん、その解説があって、うん、その名言をなぞり書きするっていう、なぞり書きすることで、うん、あっていう言葉の世界観をね、うん、インストールする。でそれをあからうまでやることで、うん、日本語50音の意味ってこんな意味があったのかっていうことを分かっていただくっていう本がですね、
うん、
まあ、11月かな、はい、10月に名言なぞり書きっていうの、出るんですね、うん、タイトルちょっとまだ未定ですけど、ね、
はい、だいぶ言いましたけど、はい、今のところ、
まあ、名言をなぞり書きする、
はい、
名言なぞり書きっていう言葉はどっかに入ります、
うん、あ、なるほど、はい、名を言うが名言っていう言葉を言われたことにまずわーって
名を言う、あなたの名前こそ世界で最も美しい響きであり、
うん、
一番の名言で、名を言うっていうことがあなたの名をこの世界に響かせることが、
うん、
もう名言の本質なんですよね。
すごい。しかも日本語はこの50音の中にみんな入るっていう、
はい、
このね、自分の名前はどれかに入りますからね。
そうなんですよね。
それで振り返るとびっくりするような意味がありますよね、はい、
そうなんですよ。その例えば日本人ってその日本語っていうのは一音一音に意味があるので、うん、例えば日本の神社って奥の宮とか奥の院っていうのはだいたい山の上にあるんですよ、
うん、
でなぜかというとその神様は山の上にいるって思われてたからなんですね、うんうん、でその山の上の神様を毎回山の上までお参り行くの大変だから、はい、山の上の神様を平地に降りてきてもらうという意味で作った場を整えて、うん、神様が降りてくる場を作ったのが神社なんですよね、
うん、
だからもともと日本人の感性としては神社の前に神様というのはそもそも山の上にいるっていう風な、うん、発想だったんですよ、
はい、
でそれを佐の神っていう、さしすせその佐の神様で、うん、佐の神って表現した、
はい、
そうなんですね、うん、で佐の神っていう言葉が残ってて、その神様のことを佐の神って表現して、その佐の神が里に降りてくるのを教えてくれるのが、うん、佐が来るで桜っていうふうに、
へ、
桜っていうのはそういう佐の神様が来てくれた、うん、来てくれた、里に降りてきてくれたよっていうサインが桜っていう言葉の由来なんですね。
桜が咲いた時のあのありがたい感じがするのは、
う
ん、実は単にね、
DNA、そう、うんうん、佐の神様が来てくれたよって、
春になったとか、
はい、
ソメイヨシノは特別に花が咲くのがどこっていう、そういう理屈は抜きにして、うん、とっても意味があるんですね、はい、里に降りてくる桜、
はい、でその佐の神がもたらしてくれるものが佐地で、
うんうん、
あの幸せのことを日本人はサッチって表現したんですけど、はい、そのやっぱり佐の神様がもたらしてくれるものがサッチ、幸せなんですよね。でその佐の神が山から降りてくる道をサッカって言って、うん、で神様でもともとはお花見っていうのは、うん、佐の神様が降りてきたことをね一緒にお祝いする、っていう行事でもあって、うん、はい、でそこでお花見で欠かせないのが、うん、例えば酒の魚とかね、うんうんうん、酒もそうだし、うん、サーラとか、うんうん、佐にまつわる言葉がすごく多いのは佐の、ま、神様をお祭りするのがやっぱりお花見の一つの働きだったんですよね。
わ、佐って言葉一つだけでもこんなにあるっていう、
そう、佐知であり佐の神様、
はあ、面白いですね。
はい、で佐っていうのは早い動きを示して、うんうんうん、さっさととか、はいはい、早速とか、はい、早い動きを示すんです。で桜も早く散っちゃうんです。うんうんうん、で早く散っちゃうっていうのは、うん、そのなんでかって言ったらその佐の神が持ってきた幸せを、うん、あの早く散ることで、はい、その幸せをあの人間が受け取ってあの早く人に届けるために、はい、あの花は散るそうなんですね。だから人に幸を、うん、その山の神佐の神様が持ってきた幸を、うん、人にね、うん、さーっともう渡しちゃうっていう、はい、だから早く散ってってくれる。でそれを受け取って、うん、今度は一人一人が日常の中でその幸せを配っていくっていう、うん、発想が、まあ、さの解説だけで、うん、日本人がどういうふうに捉えてたのかっていうのが、うん、その例えば「い」だったら命のことを「い」って表現するので、うんうん、日本人は命が「い」の胃のあたりにあると考えてたんですね。うんうんうん、だから普通はアメリカとかだと自殺するときに、頭にピストルをやったりするのは、頭に命があると思ってる国もあるし、うん、あと胸をナイフで刺すとかね、はい、で胸に命があると思ってる民族もいるけど、うん、日本人はお腹に命が宿ると思ってたんですね。だから切腹っていうのは、うんうん、その国々の人たちがそれぞれどこに命が宿ってるかっていうので頭を、ね、うん、だったり胸だったりお腹だったりするわけで、日本はお腹だと思ってたんですね。だから胃のあたりが胃なんですね。で命が静まってる場所を胃死っていうし、命の根っこを胃根っていうように、うんうんうん、一音一音の中にその音の働きを見出してたのが日本人。
わ、
でその一音一音を、うん、そのあからんまで、
はい、
それぞれこんな意味があるよ、こんな世界観だよっていうのをね、名言なぞり書きを通して、
うん、
日本語の50音の本当の意味をインストールしてもらう。
もうあらゆるものがここにこう絡まってくるというか、うん、意味合いが変わってくるというか、見つけたらなんか語りたくなるっていうか、うん、すごい勉強になりますね。
そうなんですよ。
しかも共通項があると、
うん、
へ
で日本語っていうのはあ行から始まって和行で終わるので、はい、うん、あっていうのはあなたであり、和行っていうのは私なんですよね。あなたから私に至る架け橋を結んでいくっていうのが、うん、あからは、でその五十音というのは運を除いて、うん、全部そのあなたと私の間に全部くるまれちゃうわけですよね。あなたと私の関係性の中で全部の世界がくるまれてるっていう世界観なんですよね。
石井さんは以前この本を出してらっしゃるから、はい、全部分かってらした上で改めてこう作るってなると、はい、さらに深く知ったって感じですか。まあ、
そうですね。山下先生の研究もさらに、本からこの本を出した時よりもだいぶさらに進んでますから、うん、またアップデートしたことたま50音のね、うん、解説本ができると思うんですけど、
最近石井さんはこの、ね、本の執筆中もあるから、人のお名前を聞いた瞬間にすぐそれをこう言ってくださる人になってますね。
あ、でももともと僕は名前のことたま師でもあるので、
はい、
それは一冊目をね、作る時点からそれができないとことたま師になれないから、
うんうんうんうん、
まあそのノアルタカは爪を隠す的なね
ってことを今言ってる
その知識はもともとあったんですけどもうほとんど出さずにね
出さずにって、ノアルタカは
ノアルタカは爪を隠す的な
だからそれを言ってると今自分で言ってる、
まあ、メモしてほしい的な
いや何思ったかというとそれ知ってると、うん、あの相手の人に喜ばれるじゃないですか。
あそうなんですよ。
あだからモテ男になりますよね。
まあ僕はその辺も極力今はモテないようにモテないようにしないとね大変なことになっちゃうんです
ね。大変なことだからね。あの大混乱になるしね大混乱本当にみんな整理券配らなきゃいけなくなるからあえて分かんないように分かんないようにしてますけど、そうですね、うん、でそれぐらい優しさの表現だなと思って、はい、人の名前でそう触れてもらうと嬉しくなるなっていうのは、うん、そうだから根本で言うと
そうなんですよ、うん、だからその名前って使命って読むじゃないですか、うん、で使命っていうのはミッションの使命とも同じ響きなんですよね、はい、だから使命の名前の中に使命が宿っているというか、うん、あの使命の中に使命が宿っている、
はい
ね、でそれは文字通り例えばネイティブアメリカンとかだったらメディスンマンとか、うん、使命が名前になるわけですね。だから自分のできることで周りの人に喜びを生み出せる働きを、うん、その名前で思われるんですよね。だから本当に文字通り名前の中には使命が宿っていて、うん、でだからこのさっちゃんとかね幸子とか、うんうん、さっていうのは幸せを分け与えていくっていう働きなんですよね。
漢字とはまたね意味をもっと深くってことですよね、は
い、そうそうそう、はい、だからその働きっていうのが例えば赤い部屋に目隠しされた赤い部屋にずっと入ってるのと、うん、青い部屋にずっと入ってるのと、うん、心拍数から体温から、うん、もう5分ぐらいで全然変わってくるんですよ。でそれは、うん、あの当然で、はい、色の違いっていうのは周波数の違いなので周波数の違いで体温から、うん、あの脈から、うん、その変わってくるんですね。だから音も周波数なので、うんうんうん、当然その音の違いというのは周波数の違いなので、うん、働きがあるわけですね。で働きというのは表の働きと裏の働きがあって、うん裏の働きっていうのも実は知るとね、うん、差っていうのは幸せをもたらす働きだけど、うん、その裏のタイム、うんうん、裏の働きとが強くなっちゃうと、うん、考え込みすぎて、うんうん、そのさっさととか早い動きが特徴なんだけど、うん、その逆もあるわけですね、うん、さっさと動けなくなっちゃって、うん、さっと動けなくなっちゃってタイミングを逃していくっていう働きが同時に差にあるんですね、うん、だから表の働きと裏の働きっていうのが自分の長所と短所っていうか、うん、音に込められた短所と長所が両方分かった上で、うん、でじゃあどうしたら表の働きを常に表の働きっていうのは差の場合、うん、幸を分け与えていく働きなので、うん、どうやったら表の働きを出せるかって言ったら心と体にゆとりをもたらせることがすごく表の働き言霊の表の働きを出させる上で重要で、うん、でそのじゃあどうやってゆとりをもたらしていくのかっていうのはまあ詳しくねいろんな方法が本の中には書いてあるんですけど、うんはい、まあキーワードはゆとりなんですよね。
なるほど、
うん、ゆとりがないと言霊の裏の働きが出ちゃう、
はいうん、
ゆとりが、うんうん、ゆとりがあれば表の働きが出てくる、
うんうん、本来自分がそのまま穏やかにいった時はそれは発揮できるけど、はい、そうじゃない環境に追い込まれてた時に出ちゃうのが、はい、実は差の場合はこう、はい、スピードって部分があればあるほど逆になると、うんはいよね、苦しくなるんですか焦るとか
そうそうそうそう
ひときわそっちに動いちゃうっていう、う
ん、あなたが悪いんじゃなくて、うん、ゆとりがないことが問題なんですよね、うん、
それに気づけばまた変えれるというか持って生まれてたものがあるから、はい、それをどっちにも、はい、どっちにもあるよっていうのも
そうです、ね、
実は優しさですよね。
そうですね。
わあ、そのとこのなんかバリエーションはすごい数ですね。
そうなんですよ
本当によく本の中に収まってます ね、 ね
それね今度50音、はい、でこれもやっぱり僕はその日本の英知を紐解くっていうのが、うん、まあ予宿も含めて僕のミッションの一つだなと思ってるんですよ。
はい、
で最初にその名言なぞり書きを書いてください、うん、作ってね翡翠さんの好きな名言をピックアップして、うんうんはい、その名言をなぞり書きしてね、うん、名言を味わう本を作ってほしいって依頼された時に、はい、それは素晴らしい企画だけど、うん、それだけだと俺がやるまだ価値がないなと思って、
うん、
そのやっぱり50その全部書いた時に、うん、日本語50音の世界観がインストールされてるなぞり書きだったら素晴らしいじゃないですか、
うん、
で僕もそのいろんな企画が目白押しなので、 これは世の中のために絶対必要だって思えるような企画にしないと動けないんですね、うんうん、もうやらなきゃいけないことたくさんあるから、うんうん、頼まれてる本とかやりたいこといっぱいあるからどうしても一つ一つの企画を、うん、ただ面白そうだとかただあるといいよねぐらいじゃ、まあ、今やれない状況になってるんですね。これはもうこの星のために残しておく必要があるっていうとこまで企画を練り上げないと、やれないんですね。でその名言なぞり書きというね、うん、ヒントをもとにどこまでその企画を練り上げたら、うん、そのこの星に残しておく必要があるっていうレベルまでいくかなと思った時に、うん、あ、山下先生とねもう一度組んだらこれ50音の世界観がインストールするなぞり書きだったら、うん、これは俺忙しいけどこれはこの星のためにやる価値のある仕事になるなと思って、うん、まあ、浮かんで山下先生にお願いして一緒に再びね、うん、やらせてもらうことになったんですけど。
なるほど。だから余計なんかその言葉に対する掘り下げて掘り下げてっていうのは音一つ一つにまで行っちゃったという
音一つでそれは2020年のその今回ね令和の時代になるあの大嘗祭に合わせたタイミングで日本語の世界観をねこうだっていう教科書を日本語の世界観の教科書でもともと伊勢神宮って伊勢津の宮って言われてて五重の鈴の宮なんですね。で五重の鈴っていうのは要は五重音のことなんですね。で五重音一つ一つの働きが神様の働きなんですね。でそれをやっぱり紐解く日本語っていうものを通して日本の神様たちの働きをこれはもう一度インストールするっていうのはこれはもうやりたいやりたくないじゃなくてもう正直言うと年内にその大嘗祭のタイミングで出してくれって言われたのはもう絶対に不可能って思えるぐらいのスケジュールだったんだけど、まあこれできるできないじゃなくてもう日本に頼まれたっていう地球から頼まれたような雇い主地球なんですよ
すごいなちょっとやってくれるかなって忙しいと思うんだけどさって
地球に頼まれてるから
今大事だからちょっとお願いしますね。
これ俺のなんか忙しいとかって言ってらんねえな地球に頼まれたからしょうがないなっていうでもともとね地球から頼まれてるぐらいの発想の企画にしていきたいくないと、うんうん、仕上げないと、うん、今優先順位上げらんないから、うんたくさん企画があるから
そうですよね。
でもそれこれをやりたいと思った時にあこれはもう地球の、うん、地球が作ってほしいって地球が頭下げて、うん、アースがね、はい、この
なんかお友達みたいになってますねアース君が昔からのなんか友達な感じ
ディアアースが
一心愛になるになってます
、まあ、アース君の頼みならばこれはもう断れねえなっていうのは
わあ、でも地球からの依頼っていう発想がすごいな。
地球からの依頼ですからね、これもう断れないんですよ。
でもタイミングタイミングってこの令和になって、はい、しかも2020年になるっていう、はい、このタイミングにやっぱり石井さんはしなきゃいけないことは、はい、急にいっぱい来てる感じしますね。
やっぱり日本の英知の復活っていうのはね、ここでっていう、うん、まあ、僕がやりたいっていうことでもないんですよ。それ僕の中ではやりたい仕事と地球に頼まれてる仕事の2系統あって、うんこれは完全に地球からの依頼ですね。例えば緩んだ人からうまくいくも完全に地球からの依頼として地球からオファーを受けたつもりでやってましたね。
受け付けましたみたいな、はい、しばらくお待ちくださいっていう、
はい、で地球からのオファーってその忙しい時に来るんだけどそのやるとねすごいご褒美が来るんですよ。ご褒美来るんですよ、まあ、ご褒美のためにやるわけじゃないけど、やっぱりその100年後僕はこの星にいないけど、うんうんうん、100年後に僕はいなくなるけど、うん、会ってほしい情報っていう思いでやってますね、う
ん、あ素晴らしいですね。それがもうこの夏に凝縮されて、ギュッて一気に書き切ったと聞いてますが、はい、
そうですね、まあ、書き切ったんだけど、まあ、僕の翡翠ブレーンの彩香ちゃんという方は厳しいですから、はいはい、もうすごい素晴らしいセンサーを持ってますから僕の抜けてるところを次々にですね明るみに出してくれてまあ今やり直せるかな直しどうやったら直せるかなっていうところですね。
本当ですか。なんかやりきった って感じになったのでいい感じでこうススッと隙を突かれてい
やもう天才なんですよ僕のヒスイブレーンの ね、うん、
ねすごいね
本当僕はその勢いだけで行くところがありますからでそのそこをね、うん、見事にあの、うん、僕の抜けてるところを見事についてくれる天才なんですよ。
すごいもう最強ですね。
最強なんですね。
でも彩香ちゃんもちゃんとね地球から頼まれてると思うから、うん、妥協しない感じが。
そうですねありがたいですね。
すごいですね。
だからまあ本っていうのは編集者さんとね、うん、まあヒスイブレーンとまあ3人で一、
うんうん、
人じゃとてもね作れなくて編集者さんもすごいアイデア出してくれるし、もう総掛かりで地球のために働いてますね。
もう翡翠さんにオーダーするときは地球を通してお願いしますでも言ってらっしゃる意味となんか壮大なその気持ちこの本に込められてる思いはすごい伝わってきました、
そうですね本当これ日本人のためにで日本の夜明けは世界の夜明けだと思って、うんうん、もう僕は前から書いてますから、
うん
まあ、日本の夜明けになる本はね、はい、もう地球から頼んだよ翡翠さんっていうね、
うん、
翡翠さんね運がいいのはねあの地球のねこの依頼やってほしいからだよっていうあの地球の下心をね僕を運よくさせてくれてるのはその地球の仕事をねやってほしいからでそこを忘れないでねっていうのをねあのちょくちょく匂わせてくれる地球の下心を感じます、ね、
見えるようにこうなんか視界に入ってくる感じが
その代わり結構ハッピーにさせてあげるから地球の役割ね頼むよっていうのをすごい感じます ね、
はい、机のようにそーっとなんか置いていく感じです寝て起きたらあれっていう何か出てるっていう、はい、面白い。でも大嘗祭っていうタイミングがねやっぱりこの今年の大嘗祭の意味があるってのを私たちも教えてもらうので、はい、そこにこの本がねみんなで
素晴らしい本
を知るってなる楽しみですね、
うん、山下先生とね、うん、やっぱあのやれる幸せがありますね、
はい、で名前だから自分に対しても一人一人が自覚できる、
はい、でこれ名前を通してあの全ての音と自分に関係ない名前もやっぱり友達とか家族とかね、はい、そういうことで音の響きがどんな働きがあるのかって50音全部知ることで世界がすごく色濃く彩りを増してきますので、まあ、全部知ってほしいんですね。でそれはなぜかというと一音一音が神様の働きなので、それはもう自分とみんな使われてない名前もね関係なくて全部知ってほしい、で今日は最後ですね、その名前は祈りっていうのをね、毛利武さんという方の、親から子へ伝えたい17の歌っていう本がありまして、名前は祈りということ詩をね朗読させてもらって終わりたいと思います、はい、名前はその人のためだけに用意された美しい祈り、若き日の父母が子に込めた願い、幼き頃毎日毎日数えきれないほどの美しい祈りを授かった。祈りは体の一部に変わり、その人となった。だから心を込めて呼びかけたい。美しい祈りを。というわけでね、名前は祈りという詩でした。
はい、ありがとうございました。We have a dream。 この番組はあなたの一歩を応援します。あなたは一人じゃない。あなたがあなたらしく笑顔で進めることを願っています。
みんなの夢が叶って地球が夢に満ちた惑星ドリームプラネットになるために、翡翠小太郎と
たっちゃんこと辰島かすみでした。また来週。
またね、バイバイ。どんな明日を描こう。涙こぼれそうな時でも信じること忘れないでいいよ。愛も夢も笑顔もみんな自分を信じることから始まる。心に灯した光。夢夢夢
一度そのままの自分